こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は文化信託と題しております。文化信託というとですね、投資信託に似たイメージありそうですけどね、文化をこう託せるこう受け皿のことですよね。で、文化を託せる受け皿っていうのは、すごくアクセス数が多いとか人気であるとかいうのとはまた違う方向性なんですよ。
例えば大学の教授さんがその学術誌に出すのは何でだろうかってね、とてもその有名な雑誌に直接出すのもありですけれども、後々まで残りそうな雑誌に出すっていうこともあるんですよね。その時は人気であっても、そのうちに廃刊になったり休刊になったりするっていう雑誌と、細々とでもあっても長く続けていられる雑誌っていうのがあるんですよね。例えば三田文学とかでも休刊はありますよね。やっぱりでもその休刊をしても休刊する前のものが残ってたりしますよね。きちんと図書に納入されていて、いつでも読み返すことができるというのは見やすいですよね。歴史として残りやすいから、書きがいがあるっていうのはありますよ。でもやっぱりあんまり納本とかがやっぱり習慣化されていない雑誌とかだったら、後で見返すのが面倒だったりしますよね。だから文化信託というのは文化を託せる相手かどうかっていうところですよね。で、文化っていうのはやっぱり生きた証でしてね、食文化とかもそうですよね。食文化とかもだからきちんと食文化がどういう、歴史をたどったか、それが宮廷料理とかと関係あるんですよね。やっぱり接待とか、やっぱ政治とかの行事とかと関係があるとか、そういう割り出しをしていく人もいますよね。で、結局それを理解をして後ろ盾になってくれる客層があるから、それ続いていくことができるっていうのがあります。で、文化信託ですよ。で、どれほどファンがいたとしても、その終わり方が大切ですよね。例えば、バンドとかにしても、終わり方一つでイメージが変わりますよね。だからイメージがとても良かったとしても、その終わり方のイメージによって、それがやっぱりいいイメージで終わったらずっと残っていきますよね。そういうのが文化信託っていう感じがします。でね、その一見アクセスが良さそうでも、一見その閲覧数が多そうでも、そのやっぱり草の根でやっぱりどれぐらい評判があるかですよね。それは結局大きなアクセス数では見えないかもしれないけれども、その下支えの力によって、その良い評判というものがあったら、たとえ一回休評したとしてもですね、きちんと誰かが残してくれるという、確かに良かったよねっていうのがあったら残っていくんですけれども、でそのパッドでのやっぱりそのアクセスの良さっていうのは、誰しも求めがちなんですよね。やっぱりそれがないと、それがあったら大きなスポンサーとかもつきますしね。大きなスポンサーがつくから、やっぱりその当時としてはすごい影響力を持っていそうに見えるんだけど、結局それがゆくゆく残るかどうかっていうのは、やっぱり評判によるところですよね。これはやっぱり相互の評判もありますよね。こういう意味においてはあそこがいいよねとかね、そういう評判の積み重ねによって、いざ休刊をしたとしても、休会をしたとしてもですね、やっぱり伝説に残ってですね、結局思い出してくれるから、で相互の評判があったらやっぱり呼び出してくれるわけですよ。 まあ、こういう意味においてはあれだったよねとか、だからライバルがね、競争相手とも限らないんですよね。ライバル同士支え合うことができるんですね。だからあの大学も学会とか持ってるわけですよね。大学の間に学会があって、その相互にやっぱり参照し合うことによってですね、一つの学問体系がね、こう伝承されていくっていうようなことが言えるんです。そういうのがまあ文化信託ですよね。だからどうしてね、まあ大学の先生はあんなアクセス数というか閲覧数がね、結局通な人しか見ないようなところに一生懸命書くんだろうっていうのはあるけど、やっぱ文化信託ができるんですよ。でやっぱり当時売れてはいるけれども、パッと消えてしてしまうようなところだったら、まあその時々のやっぱりものですよね。でそれはだから後々見返せるかどうかっていうのはわからないっていうのがあります。だからまあ歴史学的に振り返ってみて、残っているのはだからすごい人気絶頂だったものっていうよりも、何らかの意味で評伝されたものですよね。評価伝承されたものっていうのがやっぱりこう歴史学の訴状に上ってくるという、だから見返せるのはまあ全てではないっていうことですね。だから当時人気はあったけれども評伝されなかったものってね、山のようにありますよ。その楽しさっていうのはあるから、結局まあ文学的になるっていうことですね。趣味はね、さまざまなだから原体験をしておいて、それを後々文学で楽しむということになるんですよ。そうしたらだから美術とかもそうですよね。展示とかその時限りでもうないんですけど、けど書き残しておいたらそれを思い出してですね、振り返ることができますよね。でいくらでも記憶で再現できますよね。イメージで再現していくことができるんですよね。でそのやっぱりその再現していくことができるには、やっぱりイメージの原体験をしていく必要があって、だからその現物のイベントも必要なんですよね。やっぱこの原体験を耕すことができるようなイベントっていうのはとてもいいですよね。だからイベントっていうのはその当時の流行りもの、これがもう大出し物っていうのもいいんだけど、その来た人を教育することですよね。まあこういうことに関してはこういう基本があるよっていうのを、こうあんまりわざとらしくなく、こう教育することができるイベントがあったら、それでみんなが学んでいってですね、それで後で読み返すことでいくらでもそれをこうイメージで再現することができるようになるわけですよ。だからそういう機能を持っているイベントっていうのは、やっぱりその大物であったとしても、その同人誌イベントにね出演されたりするというのは、その文化を耕すということの恩恵が計り知れないからですね。やっぱりね、そういうところ、裾野を広げるというところ、そしてまあ文学として読み返すことができる下地を作るっていうところにですね、やっぱりこう現物のイベントの良さがあるかなと思います。共に励んでまいりましょう。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。